どうも、私が兄です。
どうも、スカートミルクです。
前にね、
はい、
グーニャファイターっていうスイッチの、ゲームをパンタンさんに勧めてもらって、
はい、
でその時が特売っていうかセールしてたんで、3000ぐらいのやつが200円ぐらいになってたんですよね。
いや、90円ぐらいなんです
よ。いやいやいや、190円ぐらいでしょ。
ああ、はいはい。
うん。なんで、まあ、とりあえず買っとこうか言うて買ったんですね。ピチさんも買って。
ポイントで終わりましたね。
まあそうですね。それまでにいろいろ買ってたから、うん。で、パンタンさんから、グーニャファイター、人を集めますよと。
はい。
一回やりましょうかって言われて、まあ、ぜひやりましょうということで。
うん。
まあ、パンタンさんにとりあえず何人か声かけてもらって。
はい。
で、ちょっとグループ作って。うん。まあ、とりあえず一回やってみようかと。
そうですね。
うん。まあ、ゆくゆくは何かしら大会をやるかもしれんけど、まあ、とりあえず、そのグループ名として、
うん。
いやさが G1 クライマックスということでね。
になりましたね。
っていう、まあ、最初は天下一武道会言ってたけど、あれはまあ、虹パパさんのところで、やってるんで、はい、うん、後から真似するのも悪いんで、
はい、
G1 クライマックスということで、グーニャ1クライマックスです。
初のイベントですね。
まあそうですね。
ええ。
通話は、ディスコードで、つないで、
はい、
僕、ピチさん、パンタンさん、とめきちさん、
ナオミさん。
ナオミさん、
大山さん。
大山さん。全然名前が出ないな。あと、
ロディアさん。
ロディアさん。バッドダディさん。
マンマちゃん。
マンマちゃんはプレイしてないから、あと一人、あれあと一人誰だったっけ、言ってない人おる？これまずいぞ。3会場できたでしょ？
そうですね。
9人おったでしょ？っていうことは。3、3、3、3。あれ？これはほんまにまずいぞ。
ダニーさんでしょ？大山
さん。言った言った。
と、ナオミさん。ボディさん。
わかった。ニジパパさんや。一回ニジパパさん名前出したから、なんか、うん。失礼です。ニジパパさん含めて、9人。はい、プラス、観戦モードでマンマちゃんっていう形で。
はいはいはい。
で、まあ、最初、とりあえず、みんなでやってみましょうか、いうことで、3チームに分かれて、まあ、本来なら4人まで対戦できないけど、3人でも、三つどもえ戦ということで、できるんで、
はいはい、まあ、いろいろ部屋を割り振りしていただいて、すごく、進めていただきましたね。
そうですね。僕の初めての、オンライン対戦、任天堂オンライン対戦ですからね。
はい。
うん。
もう入り方からはもう初めてでしたからね。
そうそうそう。みんななんか当たり前に、じゃあ誰誰どうやってって書いて、ちょ待って、まずどこから、今何の話してんのっていうところから、うん、それも僕もね、9人も10人もおったらよう声出さないんで、隙間があくまで待ってたんですけど、なかなか開かへんがって、結局誰かが、兄さんの大丈夫か確認せなとか言ってくれてようやく、
僕言いました、アイさん、初めてですから、言うて。
ピチさんだって知れてるでしょ？
まあそうですけど。
うん。スイッチの対戦は、そないやってないやろから。
2回目ですね、僕も。
でしょ、
ええ、
何が、初めてなんで優しくしてあげてくださいよ。うん、で、まあ、最初1試合ちょっと、練習がてらやったんですけど、そこから3つに分かれて、僕はね、とめきちさん、なおみさん、僕で、
はい。
まあ、三人とも勝ったところなんですよね。
ええー。
うん。で、すぐ、まあ、購入してすぐなんで、動き方もよくわかってない、ルールもよくわかってない三人が、
うん。
これね、ポイント制で、1000ポイントやったっけ？ 1 万ポイントやったっけ？
1 万じゃない？
1 万か。1万ポイント取ったもん勝ちで、
うん、
1位になったら、3000とか言ってもらえて、
そうですね、
3位やったら、ドベやったらマイナスなんですよね。
うん。
うん。で、それで、こう、 早く1万ポイント取ったもん勝ちなんですけど、うん、まあみんなこう初めてやから、こうそれぞれ勝って負けての繰り返しで、
うん、
富吉さんがあと1回勝てば優勝決定っていうところまで来て、
うん、
っていうことは直美さん分かってますよねっていうことで、
そうですね。
うん、2人で集中攻撃を富吉さんにすると。
談合ができますからね。
うん。まあ通話してるから、
うん。
うん。もうこれも意思の疎通もできるから。
はいはいはい。
ということで、富吉さんを早速倒して、
うん、
っていうのをこう繰り返してたら、みんな優勝圏内まで来たんですよね。
はいはいはい。
うん。次誰が勝っても優勝っていうところまで来て、
うん。
試合開始ってなったらみんな動かないんです。
読み合いですか？
読み合いです。もう、じりじり一歩ずつ右にみんな。
はいはいはい。
みんな動く感じ。
あ、そうなんですね。うん、
これもちょっと面白くて笑ってしまいましたけど、
うん、
みんな考えてること一緒やなと思って、先に二人で潰し合ってくれて、
ね、
HP 削ってくれたら、自分が最後の漁夫の利を得れると思って、
はぁ。
ほんなら、まあ、この話は後でパンタンさんとかにしたら、あ、それは、よくある光景ですって。うん、そうなりがちですよね、言うて。
僕、イケイケどんどんでしたけどね。
あ、そう、もう、こっちはもう、読み合いですよ。
あ、もう、とにかく攻めして、もう殺しに行ってますね、ずっと。で、それで自爆するというパターンですからね。
ああ、まあ、ピーチさん、下手くそでしたからね。
ギリギリやったじゃないですか。
うん、いやいや、まず、まあ、それで、一試合目めちゃめちゃ盛り上がって終わって、
ええ、
で、ピーチさんは最初のメンバーは、どんな感じだった ?2 位やったんだよね。
ええ、
僕、何位やったか忘れたけど、まあ、次、1位同士、2位同士、3位同士って言って部屋に分かれてまた試合してって感じで、はい、まあ、ほぼ練習試合みたいな感じなんでみんな和気あいあいとやって、
うん、
で、ひとしきりやった後、ちょっと、ピチさんとアニさんの試合を見てみたいという声を、声が出て。
はいはいはい。
で、パンタンさんが、画面共有で、スイッチの画面を見れるっていうことで、
うん、
パンタンさんに一人入ってもらって、三つどもえなんやけど僕対ピチっていう。
はいはいはい。
うん、試合をしたんですよね。
はい、なんですね。
うん。で、そこで、まあ、技術的には似たり寄ったりなんですよね。別に、どっちが強いわけでもない感じで。
はいはいはい。
うん。最初どっちが勝ちました？
最初僕ですよ。
あ、そうでしたっけ？
ええ。圧倒的勝利だったんです、僕の。あ、これいける思ってですね。
ああ、そうなんですね。
ええ。
うん。で、僕が死んでも、パンタンさんが生きてるから、まだ試合が続いてて。
はいはい。
で、あ、パンタンさんが、あ、わかりました。負けますって言ったんやけど、
ええ、
ちょっと待ってくださいってピチさんが言って、
ええ、
僕の死体を蹴りに来たんですね。
はいはいはい。
まあその前にも僕なんかの試合の時に一回ピチさん蹴ったりして、死んでるピチさん蹴ったりして笑い取ったりしてたから。
はじめちょっかい出したのは兄さんですから
ね。そうそう。最初は僕がやって、まあそれでちょっとみんながドッと笑いが起こってね。
ええ、
ほんなら今度、ちょっと待ってくださいって言って、パンタンさんの動きを止めといて、俺を蹴りに来たんですよね。
はいはいはい。気持ちよかったですよ。
で、まあ、そこではま、一応ちょっとは笑いにはなったんですよね。
ええ、
ひどいなとか言いながら。
ええ、
で、その後、パンタンさんがこう、舞台から飛び降りたら、自殺できるということで、何回か飛び降りて自殺してくれて、
ええ、
で、パンタンさんも死んだ状態になってたんですね。
はいはい。
うん。で、パンタンさんを蹴りに行ったんですね。その時に、みんな引いてましたよ。
あ、その時にみんなですね、なんて言うんでしょう。完全にギャラリーの雰囲気変わりましたね。
完全に変わりましたよ。
ですね。
うん。でも、ピッチさん、キャッキャ言って、一人で、うへへ言いながら死体蹴りしてて、パンタンさん蹴るのってみんなが
、ちょっと待って。パンタンさんを言うことですね。
うん、そう。しかも、好意で、間に入ってくれてる、中継してくれてるパンタンさんを蹴るって、どういうことと思って。で、そっからもう、何やことあるごとに、死体蹴りを従うんですよね。うん。完全にヒールになってるんですよ。
そっからのあの応援のもう違いです。兄さんと僕へ対してですね。
そうそうそう。ね、僕が正義の味方。ピチさんが悪っていう感じで。あの、僕がギリギリピチさんを倒すとみんなでウェーってなる。
頑張れ
やったー言って。正義は勝つみたいな空気になって。
いや、これが悪役か思いましたね。
あれはでも、すげえな、ピチさん素で、そんだけ反感変えるんやなと思って。
いや、あそこまで、まあ、さすがやっぱり、パンタンさん蹴っちゃいけなかったですね。
まあまあ、そうです。いや、僕を蹴りに来たところもどうかと思いますけど、そないに笑いにならんかったし、ちょっとだけですよ。
ええ、
うん。その後がひどかったから、
そうですね、う
ん。ほんで、そっからは、こう、応援の力もあって、
そうですね。
僕の大逆転。
あ、まあ、声援って大切ですね。
まあまあ、そうですね。
やっぱりみんなの力ってすごいなと思いましたよ。
そうですね。ほんまに、ね、うん、大逆転で勝ちましたからね。
なんかもう勝てなくなりました、うん、
うん。あれ、あのゲームね、こう、普通に歩けなくて、よろよろこけてしまうんですよね。まっすぐ歩いてたら。
あの、うん、最後の一撃食わらそうと思ったところでポテってこけるんですよ、ね。
そうそうそう。うまく、
あれが、うん、あーってなるんですよね。
うまく歩けないんで、その舞台から自分で落ちてしまったりして、
うん。うん、
それでどんどんこう自爆してしまうこともあって、
うん。
うまくいかないんですけど、この声援の力ですよね、やっぱりね。ここぞというところでこうバシッと決まって、カウンターとか決まると、HP ガーッと減るんで、
うん。
うん。まあ、この辺、持ってるものの違いでしょうね。スター性って言うんですか？
ああ、なるほどですね。
うん。
いや、あの、さすがにやられましたわ。
うん。
ほんま勝てる思ってましたかね。一試合目で。あ、これ余裕や思いましたから。
うん。
そこでちょっと調子乗ったんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん。ほんまに子供みたいでしたからね。
めちゃめちゃ騒いでましたね。
うん。ほんまに子供みたいにキャッキャ言いながらやってたから。
うん。
うんうん、まあまあでも、初めてね、こう何も書けずに、このタイトルも決めずにやった割には結構盛り上がったなと。
そうですね、まあ集まっていただきましたしね。
そうそうそう。うん。まあこれ、だからもしあの時にね、セールで買った人がおったらね、一回みんなでやってもいいですね、この聞いてる人。
そうですね。
うん。まあ大人数になってもできると思うんで。
一応ストーリーモードはありましたし。
あ、ありましたね。
ええ。
うん、
だっても、もともとが3000円ですからね。
まあまあそうですね。
それなりのしっかりされとるものでありますから。
うん。で、あの後、P さんなんかあの、女の子キャラ買ってたじゃないですか。
そうですね。ポイントですね。
うん。うん。で、みんなに内緒っていうか別に発表する場合もなく、ええ、こっそりと僕はおじいさん買ってたんですね。
あ、そうだったんですか。
うん。あの、水剣使いみたいな、あのおじいさんの。はいはい買って、ええええ、まだ一回も使ってませんけど。
そうなんですよね、うん、それが、
うん。ちょっと使いたいんで、一、ええうん、回、本ちゃんの、G1 クライマックスを、
うん
勝者を決めたいと思いますんで。
はいはいはい。
うん、まあ、夏ぐらい向けて、
うん
うんまあ、新日本プロレスも夏にありますんで、
うん
イヤサガも、夏に G1 覇者を決めたいなと。
熱い戦いになりますね。
そうですね。だから、まあ、これは、どんな方法でもいいんで、メールでも、DM でも何でも結構ですんで、はい僕に言っていただけたら、
うん、
だから、スイッチでグーニャファイターを持ってるっていうのと、オンラインの、会員であるっていうのと、
うん、
あと、ディスコードで会話ができるっていうこと、が条件ですかね。
うん、はいはい。
まあ、この辺は簡単にクリアできると思いますんで、まだ持ってない人でも。うん。なんで、もしいたら、兄まで連絡いただけたらなと。
はいはいはい。それまで腕を磨いておきましょうか。
そうですね。各自、自分の腕を磨いておいてください。
もうあんなことがならないようですね。圧倒的パワーで。
みんなでピチカートミルクを倒しましょう。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いやさが今日。今日 この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回は兄通ということでまずは、G メールから。
おはい。ありがとうございます。
件名がね、再生が少ないと落ち込む人に一ネタっていうことで。
はい。
サットでございます。
お
ドラえもんじゃないけど、笑っていうことで、実は、オバキューで靴に化ける回の演出。コンテは自分の知り合いです。コンテを書いているのを見て笑っていました。あ、そう、見てたんですね。なんてくだらない返信だと。本人はシナリオに書いてあるからしょうがないと言ってました。さらに練馬の、ある会社で、彼が仕上げ検査をしてた時、カリオストロの城でクラリスとルパンがラストに湖に飛び込んだカットに、
うん、
一コマだけ上下逆さまになってるのがあったとアニメ雑誌に載っていたけど、それを見逃したのも彼です。
え、
これ本人の話です。過去本人は笑いながら言ってたから、言ってもいいでしょうということで、
うん、
で、バチが当たって彼は、ちなみに、大丈夫かこの話。ちなみに、彼の実家は、渋谷。それも韓国に出張した時に、さらにもう一度、同じ女性とでもいいんかこの話。韓国の人の接待で最初は行ったらしいけど、二度目はないでしょう。自業自得、ほんまに大丈夫ですかね。若い頃に四五人で住んでた頃の話です。あ、その時にドラクエ1も全員プラス一名分見てました。あ、プレイしてるのを見てたとかね。以降好きなゲームや映画を繰り返し見るのは普通です。繰り返して見れるものしか良いものとは認めません。まあ、一応だけど。じゃあ、今日はここまで、また、といただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、いろいろ内容が濃いような、危ないような。
うん、まず、オバキューの、コンテを書いてたと。知り合いが。
これで、もちろん新オバキューの方ですよね。
でしょうね。白黒の時代ではないと思うし、うん、僕らが見てた頃のやつだと思いますけど、
ね、結構話数ありますよね、オバキュー。
まあ、そんな感じで書いてたっていうだけじゃないですか。毎回ってことなんでしょ
う。そうですね、
うん。で、さらにカリオストロで、クラリスとルパンがラストに湖に飛び込むカット。
あ、はいはいはい、最後ありますね。
うん。ほんまのラストのラストでしょ、頭を押さえてあげて逆さまで。
そうです、そうです。優しくですね。あれ、うん、あ、すごいなぁ思って見てます、
あれ。あれが一コマだけ逆さまになってるらしいですね。
今パッと言われたらそこはちょっと思い出せないですけど、そんなあるんですね。
思い出すって気づかないでしょ、一コマだけやったら。うん、もしかしたら修正されてるかもしれないし、俺らが見て
る。ああ、そうか、そうですね。
うん。で、それを見逃したのも同じ、その人らしくて。すげえ話だな。
もう、日本を誇るその長編アニメじゃないですか。うん。カリオストロ城なんて。
うん。
それに参加されてるっていうことですもんね。
ですね。その知り合いの方をこんだけ持ち上げといて、その後の話が、ちょっと ひどいっていうか、すごいことを言ってはりますけど。
うん。もうご存命かどうかもわからん状態ですよね。
ですよね。うん。で、四五人で一緒に住んでた頃なんですね。うん。で、ドラクエ1をプレイしてるのをみんなが見てるんですね。すごいな、それも。
あ、でもまあ、兄弟で見たりするようなもんじゃないですか、後ろで。
俺、見たことないな。
あ、僕はいつも兄貴のプレイを後ろで見てるタイプだったんで、先に。
僕は、兄貴のプレイはほぼ見たことないですね。その RPG の頃、ドラクエの頃には自分の部屋にテレビあったんで。
あー、なるほど。
うん。
いや、終わったんですけど、ドラクエ自体はまだその一本しかなかったんで、ずーっとその兄貴のやってるのを延々と見てましたね。その頃はそれだけですごい楽しかったんですよ。
うん。
今は苦痛でしょうけどね。
今は苦痛とかも関係ないです。僕は人の RPG を後ろから見たことないですね。
ああ、そうですか。
うん。よっぽどこれはやることはないと決めたゲームであれば見れるけど、
うん。
自分がプレイするかもしれんと思ったら絶対見れないですね。
あれ、友達に行って友達がやっとるのを見たりはもうない状態ですか？
ドラクエ1は初めて見た、発売日に買ってきた友達のやつを見たことはあるんですけど、一番最初にね。それ見て、すぐに自分も買うと決めたんで、
はい。
その日は多分、一番最初の城の周りにおる間しか、だからストーリーをほとんど見てないですよね。うん。うん。それぐらいですわ。RPG を後ろから見たっていうの。
なるほど、なるほど。
うん。
僕はわりかし、ファイファンもそうでしたね。最初は友達のお父さんやってたのずっと見てましたよ、後ろで。
ああ、いや、読みひんわ、俺。
まあ、やらせてもらえるのはずっと見るしかなかったんですけども。
いや、人の RPG をやってるのを見ても何も面白くないですもん。
僕、人んちに、うん、僕がやった RPG 持ってって僕が延々とやってた時もありましたね。
それも、それが、だから俺はいつも思う非常識なんですよ。だから、こう、俺は俺だけかもしれんけど、その、自分が用見えひんから、みんなそう思ってると思い込んでるかもしれないんですけど、人んちで RPG をやるっていうのは、ありえないですよね。
そうですか。
逆に、だから、一つの部屋に何人かおるときに一人 RPG を始めたら、俺はそれは非常識やと思います、ね。
お
ぉ。RPG は一人でやるもんですよ。
もう僕なんかやってましたね。で、まあアクションも入ります。ゼルダとかリンクの冒険とかやってましたね。
その間、その人は見てるの？
ちょっともう覚えてないんです。多分見てたでしょうね。
自分がプレイするよりも前にピチさんがプレイしてるでしょ。
でしょ？そうですね。ええ。
どんだけ偉かったんですか、ピチさん。
当時偉かったんですよ。
ほんまに、ジャイアン並みじゃないですか、ほんまに。
そうですね。非常識ですね。
非常識にも程があるでしょ。
ええ。服部くん買ったっていう友達がおって。
うん。
それ買った日に僕やりに行って、僕がクリアしましたからね、ずっとやって。
いや、いや、非常識でしょ。
あ、はい。
ピチさんが買った AV を先に見られて使われるようなもんですよ。
ああ。厳しいな。
ないでしょ、それは。絶対ないでしょ。めっちゃ面白そうと思って買ったのに、先に。
いや、こんな可愛い子を俺より先に見やがってっていう分の怒りがきますね。
いや、だから同じですよ。ゲームだってそうですよ。こんなおもろいゲームを俺よりも先にやりやがって。
ああ、そうですね。小学校の時はちょっとそういうとこありましたね。
はあ、やっぱピーチさんも、ジャイ、あ、だから弟がジャイ子ですよ。5だけですよ。
ああ、なるほど。
うん。やっぱひどいわ。
で、前言ったその、ええ友達は、その、これ面白いき、やってみって貸してくれる友達がおりましたね、すごく。
ああ、まあまあ、それは普通ですけどね。
うん。だからもう、PC エンジンの CD ロムロムを貸してくれてまで、これやってみや。すごいいいからって、おすすめするやつとかおりましたからね。
うん。まあ、それはいいんじゃないですか。
あ、うん、あとあれだ。これ前も、よそでも言ったんですけども、ワンダーメガって知ってます？
いや、わかんないです。
メガドライブとメガ CD が合体しとるやつなんですけども。
うん。
当時、5、6万するやつなんですよ。
うん。
で、友達が買ったって聞いたから僕見に行ったんですよ。
うん。
その日に僕借りて帰りましたからね。
それは、いいって言ったんですか？
だから持って帰ったんでしょうね。
いや、いいと言わずに。
いやいや、いいって言ったから持って帰ったんだと思うんです。まあ、優しい
人無理にネジ伏せる。こともできるじゃないですか。
RPG がすごいやりたかったんですよ。だから、これ、すぐ解け、すぐ解けって、持って帰って、すぐ解いて返しましたよ、もちろん。
心の友よ、言うて。
しかも自転車のカゴの前に置いて帰りましたかね。
うわ、最低やん。絶対貸したくないよ、そんなやつに。
という、まあ、心の友がおりましたね。
ああ、人出なしですよね。まあ、基本どのエピソード聞いても人出なしですよね。
そう。で、自分のも貸したくない方なんですよね。もう汚すなとか。
いやいや、最悪じゃないですか。だって貸してくれてんから、それ以上のお返しはせなあかんでしょ。
ね、そうですね。うん。やっぱそのから子供だったんで多分気が回らなかったんですよね。
まあ人出なしですね。はい。
はい。
続いて、ゴーさんから、いただきました。FF9 回の感想ということで。
おー、やってるとおっしゃってましたね。
うん。先日 FF9 をクリアしたので、過去回 FF9 回を拝聴しましたが、この回がすでに1年以上前の収録であったことに驚きました。
ああ、そうですね。
うん。過去おっさんになると1年はあっという間ですね、本当に。さすがに20年前のゲームなので、ゲームシステムやキャラデザインは時代を感じますね。特に兄さんもコメントしていたダガーのデザインは僕も違和感を覚えました。
そうっすか。はい。
画面に向かって、大々色のスーパーマリオやん。と、ツッコミを入れました。ピチカードさんが猛烈に推しているように、ストーリーは素晴らしいの一言ですね。特にお二人が絶賛していたエンディングは感動的でした。
ああ、はい。
なんとなく、下着のトゥルーエンドにも似ていると、個人的には思いました。ピチカードさんが刺さるのはこのあたりだとすると、映画、君の名は確実にドストライクなので、ぜひとも鑑賞し、君の名はの感想を聞いてみたいです。長文失礼いたしました。と。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、FF9 をやってるっていうのは、この間、スーファミ会撮った時に、
ね、
うん、聞いてたんで、ね、で、まあ、改めて聞いてくれたらしいんですけど、うん、まあ、大体だから僕の意見に納得ってことなんでしょ。
うん、
システム的にとかキャラデザーはきついなぁ言
う
て、
うん、
うん、手でかすぎみたいな。あの辺も多分共感してくれたんじゃないですか。
ああ、ですね。
うん。だが、はやっぱそうでしょ。
あ、まあ、まあ、当時やってたからこその愛がありますんで、僕はあんま気にならんタイプですね。
つなぎは。
逆にあれが可愛いという感じ。あの、ピチピチするのがたまらんという。
スタイルがまだ良ければいいけど、ずんぐりむっくりじゃないですか。
だってもうそれはゲームの中で僕は頭でもう保管できますから。
にしてもなんであの格好やねんとは思いましたね。
スカートがお好みですか。
あ、そうですね。
うん。
うん。ほんまスーパーマリオですよ。つなぎっていうか、オーバーオールです。
あ、
で、下着に似てるかな。
まあ、最後、の、その、ハッピーエンド的な、その感じは、ああ、なるほどなっていう感じはしますね。出会えんと思ってたのに、最後出会えたわけじゃないですか。
ああ、そういう意味でか。
ええ。
なるほどね。
それもまた強烈的なその出会い方じゃないですか。
なるほどね。
うん。
それを加味すると、君の名は、ピッチさんには刺さるんじゃないかと。
アニさん見られたんです？
見えましたよ。
おー。刺さると。
まあ刺さると思いますよ。それを何回も言ってますけどね。Pさんは絶対好きやって。
そうでしたね。
うん。なのに見ないでしょ？
ちょっとタイミングちょっと言ってましたんで。
だから基本 Pさんは人の勧めたものを見ないんで。なんかのタイミングで見たときに、やっぱり勧められたものは見ないとダメですね。毎回言うんですよ。
もうなんか見透かされてるような感じ。
見透かされてるじゃなくて、薄っぺらいんですよ、あなたの行動原理が。うん、見た方がいいと言われたものは見ましょうよ。
わかりました。
うん、しょうもないもん見てんと。
あっちの君の名前は見たんですよね。
ああ、まあ、よう言いますね。
はい。
いや、ほんまに一回見てください。
あれプライムあるんでしたっけ？
あったっけ？前なんかあったような気したけど、今あるのかな？ちゃいますね。
ないっすか？
うん、プライムではないですね。まあ、しょっちゅうテレビでやるから、テレビでやるときに録画してください。
はい。
うん。はい、あとね。
ええ。
足立みつるアウォード。
おい。
が、もう、特に締め切ったっていうか、もう、発表も終わってるんですけど。
そう、だいぶ前にですね。
うん。あのフォームは別に締め切り決めてないから、いつでも送れるっちゃ送れるんで。
ええ。
5月9日に届いてたんですね。
おいおいおいおい。
うん。で、まあ、せっかく届いたし、一応発表してあげようかなと思って。
ええ。
まあ、名前は一応伏せときますわ。
もちろんこれで順位が変動することもないわけですからね。
まあもちろんね。
うん。
うん、ただ女性なんですよ。
お
う。うん。で、年代は空いてるんで、年代は伏せてあるんですけど、
う
ん。主演男優賞は、上杉達也、タッチ。
ああ、まあそうですね。
うん。ああ、まあこの年代の人かなって思うんですけど、
はい。
続いて、主演女優賞。
ええ。
大山遥か、ビックス。最新作来ましたよ。ピーチさん読んでないから知らんと思いますけど。
はいはいはい。
うん。そこまで、まだ僕が読んでる間ではそこまで目立ってない子。うん、主役のうちの一人なんですけど。
でもまあ、そのタッチの流れが好きいうことですよね、要は。
が、かもしれないですね。
うん、
続いて、助演男優賞。
はい。
あずまゆうへい。
あら。
クロスゲーム。
はいはいはい。
お、結構バラバラですよね。
うん。
うん。なるほどね。あ、ほんならそれぞれやっぱり年代関係なく、好きで選んでるんやなっていうのがわかる、
う
ん、これ
で。ああ。結構全部見とるような感じですね。ずっと追ってるような感じですね。
そうですね。遅れてでも出してくれるわけやから。
うん。うん、はいはい。
で、続いて、助演女優賞。滝川茜クロスゲーム。
ああ
。これ俺と一緒ですよ。
お
うん。やっぱり茜ちゃんですね、ここは。まあ、完全に主役食ってますからね。
うん、もそこはどっちもクロスゲーム来ましたね。
来ましたね。うん、最優秀作品賞。
はい。
クロスゲーム。
よっしゃー。
よっしゃーって別にあんたのもんちゃうし。
ああ、いいですね。いいですね。いいですね。
うん。なるほどね。あ、まあ、こんな感じかと思って。
あ、もう最初と僕も知らずに聞いたら、あ、まあやっぱもうタッチですかって思ったんですけどね。
そうそうそう。いやけど、意外といろんな、ミックスだ、クロスゲームだといろいろ入ってると。
はいはいはいはい。
うん。なるほどね、と。
やっぱクロスゲームはいいんですよ。
いや、いいとは思いますけどね。
ええ。
ただ、全部読んでるわけじゃなくて、多分、ラフ読んでないんやろな。
あ、一つも出てないということで。
ラフ読んでたら順位変わると思うな、これね。
あ、
うん。まぁ、あ、ちょっと、このタイミングで応募してくれるということは、ええ、もしかしたら、はい、いやさがリストナーじゃなくて、ただ単に足立みずるで検索したら、なんかアンケートあるでと思って。
面白そうなのやってんな、みたいな。公式かみたいな形で、とりあえず送ってみようかっていうような感じですね。う
ん、の可能性はありますね。うん。名前もちょっとあんま見覚えがないんで。
はいはい。
うん、あれ、送ったん渡しようっていう方、もし聞いてたら、またこれについて反応いただけたらなと。う
ん、はい。
はい。じゃあ、こっからハッシュタグ行きましょうか。
はい。
じゃあ、まずは、パンタンさんからいただきました。
はい。
197回拝聴。国の話題でスルーされていますが、正解はこちらではないでしょうかっていうことで、
はい。
ブロッケンジュニアが、うん、これの名前なんでしたっけ、ミスターカーメンか。
ミスターカーメン。
はい、ミスターカーメンに、暗い、ベルリンの赤い雨って言って。
そうですね。必殺技ですもんね、ベルリン。ベルリンね。うん、ブロッケンの。
うん。これ、ちなみにピッチさん、なんて言ったか覚えてます？
はい。おそらくですね。
うん。
暗い、ベルリンの赤い壁って言ったんじゃないですかね。
そうですね。これはベルリンの壁のことを言いたいのに、赤い壁って言っちゃったんですね。
そうですね。
うん。 どんな必殺技や。
ブロックって感じですね、ほんま。
そうですね。うん。だから、あの時スルーしたっていうか、僕は、あれってちょっと違和感あったんやけど、
はい。
間違いに気づけなかったんですよね。なんかちゃうけど。
ましたからね、うん。完全に言い切ってましたからね。
そうそうそう。で、俺もそうそうって言っちゃって、で、これ、編集してる間に気づいたんですよ。
はい。
壁言うてるやんと思って。雨やん、これ、と思って。で、あの時のアニツーのサブタイトルに、うん、ベルリンの赤い壁って入れたんですよ。
いや、言われんとわからんすね。ほんま。もう完全にもう言い切ってましたから。
うん。まあそうですね。ゴンタさんも聞いていて思いました。ってあれ壁だったかなって。一瞬騙されるんですよ。一瞬引っ張られるんですよ、これ。あんな気自信満々に言われると。
もう迷うことなく言ってますからね。
そうそうそう。じゃあ続いて、ゴンタさんの方お願いします。
はい、ゴンタさんから来ました。イチさんの言われた通り、FF、1&2 はまだマシで、FF4 から6はこんな感じです。FF4、1997年3月のローザ。それから1年後の、FF6、1998年3月のレナ。
5ね。
5。ファイナルファイ、FF6、1990年3月の
レナ。まあ別にそんな大してちゃんと読まなあかんことないけど、うん、まあぐちゃっとなったけど、FF4 のローザと、5のレナと6のティナですね。の画像を上げてくれてるんですね。
で、おまけ、FF2、2002年10月のマリアです。マリアはもう別キャラになってました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、これ画像それぞれ上げてくれてるんですけど、
はい。
前上げてくれてたのは1の時の画像やったんで、そんなにひどくなかったんですよね。
そうですよ。
うん。今回この上げてくれた FF4 のローザ、ひどいですね。
あの、もう、まあ、当時は、あ、すげえ思ってたんですけども、まあ、ひどいですよ、うん、これ。
まあ、まあ、そうですね。まあ、当時こんな CG いっぱいありましたから。
ただ、ファイナルファンタジー7の後のこれですから。
あ、後なんや。
そうです、そうです。あ、まだ進化してんなっていう感じはあったんですよ。で、それで、1年後の、レナになりますと、ファイナルファンタジー5のレナになりますと、結構ちょっと天野さん入ってくるでしょ。
天野さん入ってるけど、可愛くはないですよね。だからこの辺でしょうね。天野絵が CG と相性良くないっていうのは、怖いんですよ、ちょっと。
そうそうそう。そうなんですよ。
うん、
あれみたい、どこだ、名前出た。
何
?D の食卓みたいなんですよ。
ああ、確かに。
で、1年後、また1年後の6の、ティナ、
うん。
これも天野さんの絵をかなり入れとるんですけども、うん、まあ結構頑張ってるでしょ、これも。
ああ、まあ、光が当たってるんでよくわからんけど、あんま変わらんですけどね、5と。
で、これで、次の3年後、もうこれダメやいうことで路線変更して、もう全然違うキャラになったんですけども、まあ、今よくあるパターンの CGA ですよね。
まあそうですね、リアルな感じの。
そうですね。
うん。めちゃめちゃ可愛い感じですね。はい、うん。
で、これ誰やって。
うん。この数年の間に何があったんやっていうぐらい。
変わったです。変わって、まあ、それだけ技術力が上がったということですよね。
まあ、そうですね。
2002年でこの完成度もすごいですよね、うん、今見ると。
まあ、そうですね。
うん。
うん。今でも通用しますよね、これだったらね。
そうですね。
うん。まあ、
今だったらもこのムービーで使われたこのキャラが普通に動かせるぐらいのレベルになってますからね。
ああ、まあ、そうですね。自分、ね、自キャラとして動かせるぐらいなんですね。
そうです。すごいですよね。
うん、まあ、そうですね、うん。なるほど。こういうことやったんですね。
いや、ほんま、これを見比べると、ほんまちょっとローザはきついですね。
ああ、そうですね。
うん、
まあまあまあ、でも言っても、FF と思ったらきついけど、こういう CG はほんまいっぱいありましたから、90年代。まあ、
そうですね。
うん。特に違和感もなく見てましたよ、こういうのは。
逆に今すごいって思ってましたもん。
うん、逆に5のこのレナが異常に怖いですよ。
ですね、うん。
ヒロインですって言われたら、うって思いますよね。全然助けたくないとか思っちゃいますよね、これだったらね。
うん。
じゃあ続いて。
はい。
パンタンさんからいただきました。 ピジさんに質問1。
あ、
これらのキャラクターからイメージされる国はどこっていうことで、1枚目は何ですか？
ブロックテンジュニアですね。
2枚目は
ザンキフですね。
3枚目は
これはダスプーチンって書いてますね。これあれだ、SN、格闘ゲームですわ、ワーヒーじゃなかったでしたっけ？
いや、俺は知らんけど、まあそうなんですよね、はい。格闘コマンドが入ってるんで。はい、で、4番目は
ゴルバチョフですか？
おう、用意してましたね。
でゴルビーって書いてますもん。
うん、ゴルビーのパイプライン大作戦っていうゲームがあったんですね。
はいはいはい。
で、この国は
どっからですか？
あ、わかるとこから言ってください。
ゴルバチョフ。
ゴルバチョフは
アメリカ。
アメリカ。
あ、ちゃいます？
いいです、いいですよ。
アメリカっぽい、
ね。アメリカっぽいですよね。で
で、ウォーズマンはソビエト連邦ですね。
あ、ソビエト連邦。はいはい。
で、ラスプーチンは、
うん、
あの、ピラミッドがある方じゃないですか。
ピラミッド、何、どこにありますか？
あれ何でしたっけ？アジアじゃなくて、ザビ。
ザビ
ザビ砂漠とかあるところです
。あ、惜しいな。
その辺ですよ。僕好きなんですよ、ピラミッドの話ってすごい。
うんうんうん。
よくテレビとかを見て、録画して見てたくらいなんですよ。
うん。なのに国名が出てこない。
出てこないんですね。うん、聞いたらわかるんですけどね。僕と、僕としては問題はそこじゃないんですよ。
一文字目、A ですよね。
あ、エジプト。
ああ。はい。ラスプーチンはエジプト。
エジプト。
うん。で、ザンギエフは？
ザンギエフ。こいつどこ、寒い方じゃないですか。
ほうほう。どこでしょう。
アイルランド。
アイルランドの方ですね。
はい、じゃないですかね。
うん。なるほど。
何問中何
問？4問中1問当てるっていうか、
ええ、
全部ソビエトです。
パンタンさ、引っ掛けや、もう！
いやいや、引っ掛かると思ってないと思うけどな。
引っ掛けや、もう。
引っ掛けやと思ってないと思うけど。
それやったら、この全員はどこですかって聞いてくれたらわかるんですけど。あ、これだって書いてますね。
うん。別に、これに引っ掛かると思ってないですし。もう一つパンタンさん、ピッチさんに質問2。これらのキャラクターからイメージされる国はどこっていうことで。
だって、シュナイダーが西ドイツ以外ないじゃないですか。
まあそうですね。
はい。
次は？
え？
次誰ですか？
ブロッケンジュニアですね。
うん。
え、西ドイツ？ちゃう、引っ掛け引っ掛け。
うん？
だって全部一緒って言ってましたもんね。これだって書いてますから、さっきと一緒ですから、全部西ドイツです。
バレた。
危ない
。しまったな。2問目まで全部言ってから答え出してもらった
な。危ねえ、危ねえ。
これ3枚目誰ですか？
これですね、僕、ジョジョわかんないんですよ。
ああ、我がナチスの科学力は世界一っていうね。
このフレーズはなんかネットで見たことありますね。
まあよくは、有名なセリフですよね、これはね。こいつの名前何でしたっけ？
ジョゼフ
って。世界一。あ、シュトロハイム。
聞かせてもピンとこないですよ。
うん。ルドン・フォン・ストロハイム。で、
隣のやつも、うん、今、こう、アップしたんですけども、我がドイツの科学力は世界一と同じようなこと言ってますけど。
あ、だから、これはそのまま、オマージュしてるってことでしょ？
これって、スト2のキャラっぽいのちゃいますよね。
いや、でも、ぽいですよね。俺は。
カプコのロゴっぽいんですね、この上の。
見た目はね。
うん。うん、これやっぱりシュナイダー入れとったらわかります、一発で。
違う。その下もわかるよ。ザンギエフイコール、当時のソ連、ロシアでしょ。
アイルランドって。
ラスプーチンだって、ラスプーチン言ったらソビエトですよ。
そうですか。
うん。だいたいゴルバチョフがアメリカなわけないじゃないですか。ソ連からロシアに変えた人ですよ。
名前はすごい有名な人ですね、ゴルバチョフ。だ僕が知っとるぐらいですから、ゴルバチョフって。
うん。
相当何かしたんでしょうね。
うん、ま、何かしたんですよ。ペレストロイカですよ。
あ、それなんか聞いたことある、
ね。聞いたことあるでしょ。
ええ。
はい。もう今日いっぱいありますから、その詰まってる場合ちゃいますね。
あ、はいはい。
はい、行きますよ。
はい。
じゃあ次、ミッキーさんの方お願いします。
はい、ミッキーさんがやりました。197回拝聴。別にエロゲーが好きだったわけではないです。PC でコンピューターが CG を描きたくて可愛い女の子のグラフィックを勉強してたんですよ。でも基本的に育てゲーは好きです。祖父の情報は PC 雑誌から見つけてきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、前にね、うん、卒業のゲームの話を言ってて。
はいはいはい。
これ当時、やったらエロゲーやから、なんでこんなこと知ってるんやろって、ね、エロゲー好きなんかなと思ったら、そうじゃなくて、ただ単に CG を、
うん、
書くための参考にしてたってことですね。
うん、すごいですね。
何が？
いや、その PC で、CG を書くために勉強してたというわけですから。
そうですね。まあ、何歳ぐらいに勉強してたかわからんけど、まあ、年上なんで、
はい。
Windows まだ95とか98の時代かな。
ああ、それか Mac か。
まあまあ、そっか。CG 言ったら Mac の方が可能性は高いですね。うん、Mac で卒業とか出てたんですかね。
ああ、いやー、ゲームはどうですかね。出てないよ。あの辺はもうなんかぐちゃぐちゃしますからね。今と違って統一されてないんでようわからんですね。
まあまあまあ、見た目だけで勉強してたんか。
うん。
うん、
趣味でやってたんか。
ですね。
僕も一時Mac 持ってた時があったんですよ。
お、
貝殻の iBook だったかな。
はいはいはい。
で、ペンタブレット買うてから。
うん。
一時期ちょっと書いてたんですけどね。
うん。
もう20年ぐらい前ですわ。書きに、まあ安いペンタブだったんで、もうめちゃめちゃこう、マリオペイントを好きだったんで、まあその延長線上でチャレンジしてみたんですけど、
うん。
まあ書けなかったですね。
ああ、あれやったことないんですけど、ペンタブってね、
ええ。
どういうことかわかんないんですよ、線をペンで、こう、なぞるわけでしょ？
そうです、はいはい。
でも、そのペン、タブレットには線が残らないわけじゃないですか。
残らないですね。
次どっから、書き出していいか分かんなくないですか？
いや、ただなんていうの、マウスのマーカーみたいなのがあるんですよ、丸い。
うん。
だから、どこにペンが行くかは分かるような形にはなったんですよ。
あー、そういうことなんですね。
ただ、多分、精度がいいのとか安いのでだいぶ違うと思うんですけども、
うん。
僕のはすごい安い、4、5000円で買ったようなやつだったんで、
うん。
すごいずれて、まあもうまたずれたとか、そういう依頼ではすごいありましたね。
あー、なるほど。
今はまあ、もっとすごいいいのが出て、やりやすくなっとると思うんですけどね。
なるほどね。まあ、iPad とかやったらそのまま書けますしね。
今すごいらしいですからね。
うん、
昔あんさんあれ持ってませんでした？なんていう、ですね。磁石で絵を描くやつ。なんていうんだろうな。横にスライドさせたら一回消えてから。
消えるやつね。はい、ありましたね。
あれ、よく描いてませんでした。
そんなには描いてないけど、まあまあわかりますよ。
大体誰んちにもありましたよね、あれ。
うちにはなかったな。
ああ、そうですか。
うん。
あれすごい好きでからめちゃめちゃ遊んでましたけどね。
あ、そう。俺あんまりそういう自分から何かを絵を描くっていうことがないんで。
ああ、
なるほど。真似するぐらいはできるんやけど、ええ、自発的にこの絵が頭に浮かんで描きたいっていうことがないんですよ。
ああ。
その辺僕クリエイターじゃないんですよ。
じゃあマリオペイントもされてないというような。
全くですね。
あれでもすごい僕頑張って書いてました
よ。だから、今のサンドボックス系のゲームも何の魅力もないというか、作りたいものがないんですよ、僕の中に。
はいはいはいはいはい。
うん。
なるほど。そういうところが通ずるもんがあるんですね。すごいブレてないですね。
そうですね。
うん。
うん。まあ昔からそうですね。何の、目的もない、何でもできるゲームっていうのは、ほんま魅力感じないですね。
まあ、わからんではないですけどね、それも。
うん。
パソコンで絵を描いてみたいとかそういうのもないような感じですかね。
ないですね。
キャラクリエイトとかってどうなんですか？あんま好きじゃないですか？
いや、嫌いじゃないですよ。あれは、あるものを当てはめるだけなんで。
うん。
それは自分の好みの組み替えをするだけなんで。
ああ。
それはいいんですけど。
うん。
で、例えばその、動物の森で、今、要タイムラインで、絵を描いて、それをその T シャツの柄にしましたとか。
はいはいはい。
あんなんを描いてみたいとは一切思わないですね。
ああ、すごい方いらっしゃいますからね。
うん。だから、絵を描く才能でしょうね、あれはね。うん。コピーはできるんですけど、見たものを絵起こしすることは多分できると思うんですけど、うん、頭の中の想像を具現化することはできないです。
なんか、オリジナルのものを作るとか、
うん。
そういうとこですね。
ない。だから、みんなよくレゴで遊んだとか、積み木で遊んだとか言うけど、僕、積み木で遊んだ記憶がないですもん。
あー、なるほど。
何かを作ろうと思ったことがない。
ほー。なんか、傷を負っとるみたいですね、なんか。
え、なんやろ。そういう人って少ないんかな。全然作りたいと思わないんですよ。あるものの再現は したいっていう気持ちはわかるけど、一から作りたいっていう気持ちはない。
いや、あの子純粋的になんか、ただやってるだけ楽しいっていうのはなかったですか？
なかった。積み木自体に魅力が全然なかったです、その部
分。ああ、なるほど。
うん。だから、レゴ派か、ダイヤブロック派か、みたいなことを言うけど、全然うちにはなかったもん、ブロック。
はあ。もう車のチューンアップとか好きですよね。
じゃあ、そんな話したことある？
いや、愛車会でなんか言ってませんでしたっけ？なんかいじってませんでしたっけ？
いじってない、いじってない。俺、全然いじりたいと思わないです。内装をちょこっといじるぐらいです。
あ、ミニ四駆とかってハマったらし
いです。ミニ四駆なんて俺、触ったことないです。
あ、まあ僕もですけど、
うん。
いや、あれも結構みんなカスタマイズしとるやつはすごいしとるじゃないですか。
まあ、あれはね、早くするっていう目的があるじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん、それやったらわかるんですよ。
はあ、はあ、なんとなくわかるような、わからないような感じですね。
ですね。音楽を作る人とか意味わかんないですね。
いや、すごいじゃないですか。
いや、すごいですよ。だから尊敬するんですよ。意味がわかんないんですよ。どうやって音が頭に浮かんでくるのか。
自分で振り付け考える人とかもそうですよ。
ああ、まあそうですね。
うん、
まあ振り付けはでも、組み替えだけですけどね、あれはね。よくある。誰かが考えたものをみんな真似してるだけですけどね。
お
怒られそうなこと言ってます
けど。かなりでかく来たな。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
奮闘さんが書いてありました。幽玄同士のキャストで、桃太郎を題材にした映画、新桃太郎を見た記憶があり、それなりに面白かったのですが、今見る環境がないんですよね。見たことある人いるかな？かっこ見たことはないですが、この作品も3まであるらしい。幽玄同士の話前しましたね。てんてんちゃんの話ね、はい。あれと全く同じキャストかどうか知らんけど、なんか、同じスタッフかなんかで、新桃太郎っていうのをやってるんだよね。全然知らんかった。
今見る感じもないらしいですね。
うん。
まあ、向こうの作品ですもんね。
まあ、台湾ってことですね。
桃太郎ってこっちのもんですよね。日本の題材したもんですよね。
そうですね。まあ、台湾って親日国ですからね。声がちっちゃい。
はあ、そうなんですね。
なんでそんなに自信のない話になるとちっちゃくなるの？消え入りそうな声で。幽玄同士の時もね、もちろん向こうの言葉なんですけど、
はい、
テーマっていうか曲がよく流れるんやけど、その曲が全部、ずっとハトポッポの曲が流れるんですよ。
ハトポッポ。
プッポッポ、
ハトポッポ、プッポ
ッポっていうのをずっと流れてるんですよ。
はいはいはい。
もしかしたら出どころは中国なんかもしれんけど、
ええ、
もしかしたら日本の曲が向こうに伝わった可能性もありますよね。
なるほど。
うん。まあ、童謡って結構多いですからね。 あれ、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたってやつ。
え、何すかそれ。
え、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたです。
初めて聞きましたよ。
ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた。そこで、チップ敷いて、ねんねんしたみたいな。
メロディーは知ってますよ。
このメロディーはいろんなところに使われてるんですよ。もともと海外の曲やったと思うんですけど、
うん、
これ、ヨドバシの CM でも使われてるし、
うん、
他に全く同じメロディーで違う曲もありますしね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。いや、よくあるメロディーなんですよ、これ。
はいはいはい。
うん。っていうのもいろいろありますんでね。うん。あ、ちなみに、桃太郎で思い出しましたけど、
ええ。
ドラえもんの、うん、僕、桃太郎の何なのさの話をしたいって言ってたじゃないですか。
ええ。
あれ、多分ね、開拓使と大魔教の間に放映されてるんですよ。う
ん、はいはいはい。
だから一個と、ちょっと飛ばしてしまいましたけど、
ええ。
桃太郎の話一回ちょっと挟みましょうかね。
ああ、わかりました。
うん。まあ、これに関しては、まあ、今、その、動画サービスで見る術がないんで、
うん、
僕の話をピッチさんに聞いてもらう感じにしようかな。
はいはいはい。
まあ、そんなに長くならないんで、一回ちょっとやりましょうか。
うん。わかりました。
うん。じゃ次のふんとさんの方お願いします。
はい、ふんとさんもありました。個人的にも知らないもの食べれない。辛いもの食べれない。甘すぎるの食べれない。生魚食べれない。タン、内臓食べれない。焼き売りでいいんですか？
違います。
商売。
違います。
やばい。
違います。
勝利。
違います。
はじめの文字は何ですか？
し。
し売り。
違います。惜しい。
シリ。
違います。
シウ。
惜しい。
シウで惜しい。
うん。字面からはわかんないですね。中華料理によく出てきますね。
生姜。
生姜が出てくる？生姜ドーンって。
あ、でもその、内容が見ると、これにグリーンピースが乗ってるということですから。
はい。
あ、シューマイ。
ああ、なるほど。ちょっと頭使いましたね。
そうだ、もうここだけ一点に集中しちゃいかん。
なるほど、勉強しましたね。
シューマイにグリーンピース乗ってるのありえないと。
はい。
揚げ出すとキリがない。
はい。
あんこ食べれないので、粒あん派、こしあん派。で、どちらでもないの、選択肢がないので困るけん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ふんとうさんの好き嫌い度合いがすごいですね、これ。
兄さんに負けず劣らず。
うん、ちょっといい勝負っていうか、僕負けるかもしれないね、これはね。まず知らんもん食べられへんって。もう、これ以上増えないじゃないですか、食べれるものが。
いや、でも、なんですかね、僕も、食べ物屋さん行ってから、
うん。
ちょっと見たことないような名前出すわ、絶対頼まないですね、最初に。
ああ、まあ、それはわかるけど、
うん、
人が食べてんのを見て、美味しそうやなって思うことあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。まず、俺の場合だったら、食べれない食材が入ってなければ、食べれるんで、味うんぬんじゃなくて。
辛いもの食べれない。まあ、甘すぎるの食べれない。
これ、どっちやねんって話ですね。
なんだよ。
うん。
生魚も食べないですね。
ああ、まあ、こういう人多いですけどね。
タン、内臓はちょっと僕もわかんないですけど、タンは美味しいですよね。
あ、内臓系ダメですか？
そうですね、ちょっと苦手ですね。
あ、もつとか。
ああ、もつはいけるか。
もつ内臓、ど真ん中や。
いや、魚の内臓とかなんか、そっちをイメージしてしまったんですよ。
タンの後に書いてねえから焼肉系でしょ。
あ、それでいけます。
何の話をしてんねん。
いや、魚も、綺麗に食うやつおるじゃないですか。
うん。
あれすごいなと思うんですよね。
よくあるんですか？
いや、僕、汚いって言われますね、魚の食べ方。
ああ、まあ、汚そうですね。神経質なくせに汚そうですよね。
で、うちのばあちゃんは漁師っていうか、その、海沿いの人だったんで、
うん。
綺麗に食うてましたね、ほんま。
ああ、そうですね。まあ、俺も食える内臓食えへん内臓あるけど、サンマの内臓は美味しいですけどね。
いや、僕ダメです。もう白いとこしか無理ですね。
サンマは美味しいですよ。
あ、
うん、サンマだけは。だけってことはないけど。うん。
あと、シューマイ。
はい。
僕もシューマイですね。
うん。
あれは何なんですか？おかずなんですか？あれは。
え、シューマイ自体に、言ってるの？
自体、ええ。
上のグリーンピースとかじゃなくて。
シューマイ自体。
シューマイ おかずでしょ。
ということは、あれとご飯を一緒に食べるような感じです。餃子的なものですか？
そうですよ。
あー、なんか、それにしたらパンチが弱いんですよね、シューマイって。
ええー。パンチが弱いの意味がわからんけど、どうなんで？
なんていうの、お菓子的なものなんですね、シューマイって僕の中で。
嘘つけ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃおかずやん。
うわー、そうですか。いや、餃子だったらその味が濃いから、その、まあ、僕タレとかはあれいっぱいかけて食う方なんですけど、シューマイはちょっと僕パンチ弱いんですよね。
なんで醤油つけたらいいやん、ほんなら。てか、味濃いけどな、シューマイ。物によるけど。
物ちっちゃいじゃないですか、なんか。
で、そのもう物によるよ、でっかいシューマイもあるし。
そうですか。
どのシューマイを言ってるのかわからんけど、もしかして、エビシューマイのこと言ってんじゃない？真っ白いやつ。
いや、僕もそう、こういう時ながら、シューマイってあんま食べないって。
中肉入ってます？
肉入っとったような気がします。
ほんなら別に普通に濃いと思う。からし醤油で食えばいいんですよ。
あ、そう。肉まん系なんですよ、シューマイって。だからお菓子系
です。そうですね、中に入ってるのはほぼ一緒ですからね。
だって肉まんとご飯で一緒に食べるんでしょ？
まあ、肉まん自体がパンみたいなもんですからね。だから、中身はほぼ餃子と一緒ですよ。
いやー、僕はちょっと、もうなんか、
皮の包み方がちゃうだけ。あと、焼くか蒸すかの違いぐらいかな。
ほうほうほう。うん、ちょっとまあ僕の中でパンチ弱いですね、シューマイは。
だから、その意味が分からんよ。
で、まあそのグリーンピースがダメですね。ありえないと。
ありえないですね。これは僕と同じ理由ですね。うん。いらんやろ。
なるほどね。
うん。で、あんこが食べれないから、もうそもそも粒はんはんもこしあんはんもないいう。
あじゃあ、あんパンもダメなんですね。
あ、まあ、ありえないでしょ。あんこ食べられへんかったら。
しりことかももうたまらんでしょうね。
なあ、ありえないでしょうね。俺も昔は食えなかったんですよ。
はいはいはい。
うん。まあ途中で食えるようになって、どっちか言うたら粒あん派ですね、僕は。
あ、僕も断然粒あんです。
あ、こしあんで許せんのは、赤福ぐらいですかね。
あ、
赤福はうまいけど、
なんかその、粒を潰した時の甘さが僕好きなんで、やっぱ粒あん派ですね。
甘さ？
ええ。粒を潰した時になる。
粒を潰した。
こしあんはなんかもうトロッとしとるような感じじゃないですか。
でも、どっちも潰してません。こしてるかこしてないかの話ですよ。
あ、そうですね。
意味がわからない。甘さに違いはない。砂糖の量でしょ、それは。
あんこ餅も好きなんですけどね。
あんこ餅って言うと、
え、
あんでくるんでるやつ、
あ、そうですね。
あんが中に入ってるんじゃなくて、あんでくるんでる方ですね。
ええ。餅の中にあんこが入ってる。
あ、中に入ってるタイプ、
そうですね。はい。
いやいや、それはいろんなタイプがあるから。
あ、そうなんですか。
それいろいろあるでしょ。
あ、おはぎでしょ、それ。
うん、そう、ずんだ餅とかね。
おはぎも、あんこくるみの中餅ベースと、あ、米ベースと、米の中にあんこベースがあるじゃないですか。
はいはい。
あれ、ちょっと紛らしいですよね。
うん。紛らわしい、どういうこと？
どっちが本物やねんと思うじゃないですか。
ピザはどっちだと思うんです
か？僕は米粒の中にあんこが正解だと思うん
です。あ、そうですか。
持ちにくいですもん。外があんこやったら。
持たないですよ、おはぎなんて。
あ、そうですか。
なんで手で食うねん。
なんかベトベトになる、なんか嫌やなっていう。
おはぎは基本箸でしょ。
あ、そうですか。
うん、皿に取り分けて箸でしょ。
まあ僕の家ではちょっとそのまま食うとき多かったんで。
にしたかって周りが米やとしても、もち米やからべちゃべちゃでしょ。
まあ、あんこよりは持ちやすいです
よ。どっちにしろ持たへんって。
まあ、ふんとうさんはどっちも食べれないってことですね。
まあ、そうですね。あんこの話、早終わらんかなって思ってるでしょうね、今。気持ち悪いと思ってるでしょうね。うん、じゃ続いて、テイタンさん書いてあげました。
はい。
コーヒーゼリー買おうとしてこちらにしました。重ねドルチェも美味しいです。ということで。
はい。
これは前話したコーヒーゼリーの話なんですけど、はい、メグミルクの重ねドルチェっていうのを。
重ねドルチェシリーズですね。またあれと派生しとるシリーズもんなんですけども。
うん。
大体2種類出るんですけども、この重ねドルチェのコーヒーベースが、まあ基本ベースありまして、
うん、
もう1個が、様々、ブルーベリーベースとかメロンベースとかいろいろあるんですよ。
うん。
そっちは季節ごと変わるんですけども、まあこっちはまあ定番というような形ですね。
ほうほうほう。うん。
4層ぐらいに分けてから、コーヒー系でやってるような形なんですよ。まあ贅沢品で、値段も150円ぐらいするんですよ、これ。
まあ、贅沢言うほど高くはないですけどね。
コーヒーゼリーが100円ですからね。
まあ、ドルチェっていうこと、重ねドルチェっていうことは何層かになっているってことでしょ、
うん、そうです、はい。
何
層 ?4 層か3層だったな、うん。
見る限り4層になってますけど、これ。
はい。で、上、一番上が得意の生クリームなんですね。
うん。
で、次が多分コーヒーベースで、次がカフェオレベースで、一番下にちょっと苦い系のコーヒーがあるんですよ。
ああ、なるほど。全部ゼリーない。
まあ、ゼリーじゃないです。プリン系ですね。
全部プリンない。
はい。
へえ。
もう一個の、メロン系だったら、その中に、ゼリーがあったりするときもあるんですけども、こっちはプリン系ですね。
ああ、そうなんですね。
ええ。
これ
も何年か前に登場して結構定番でずっと、今も続いてますね。
なるほどね。ちなみにドルチェって何ですか？
よく聞くじゃないですか。
うん、だからどういう意味ですか？
デザートの名前ですよ。
どういうデザート？
どういう、おしゃれ系、うん、おしゃれ系によく使うじゃないですか。ブッシュド。ドルチェとかなんかよく。
ブッシュドドルチェって聞いたことないけどな。
ノルウェー。ドイツ系の言葉ですよ。ドイツ系の言葉じゃないですか。
ドイツ系のドルチェ。
ええ。
ドルチェというデザートがあるってこと？スイーツってこと？
そうきたか。
うん。
そこまで考えたことなかったですね。向こうの言葉なんやな思ってましたね。
いや、俺も知らんけど。
なんすか
知らんよ、そんな、女の子の言葉や、こんな。イタリアン用語。
ドイツってどこや
まあ、近くですけどね。意味は、甘美な、優しい、柔らかいっていう意味で、まあ、大きな意味でデザート全体を指すらしいですね。
ああ、じゃあ大体あったじゃないですか。
まあ、そうですね。デザートの中の一品じゃなくて、全体デザートっていう意味らしいです。大場さんの分お願いします。
はい。大場さんからいただきました。現場対戦会の冒頭部分で、キャスト紹介が間違ってましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは、
再放送。
再放送の方で、ね、はい、つい最近、現場対戦会を配信したんですけど、
はい。
多分、大場さんは前、再放送で多分初めて聞かれたと思うんで、
うん、
おやと思ったと思うんですけど、これはもうほんまに大間違いをしてて、その後の、配信した、もうすでに配信してるんですけど、アニツーの方で、きっちり、うん、声優警察からのご指摘がありまして、声優警察初出動した回です。まず、
大場さん、この、現場体制に引っかかって聞かれたんですか？でも、今までイヤーサが聞かれて、で、再放送で来たから聞いちゃったんですね。
どうなんでしょうかね。わからへんけど、大場さんって、ポッドキャスト、キタキタカフェっていうのされてて。
はいはいはい。
うん。あ、まあ、何個かされてるんですけど。
あ、そうですね、まだ。
うん。まあ、結構名前の通った方で。
はいはいはい、はい。
うん。聞いてくれてたっていうのにちょっと驚きで。
あ なるほど。う
ん、あ、まあだから、現場対戦やから聞いてくれたんか。
ああ。
うん。うん。なるほどね。その後できっちりと、声優警察、ワットさんの、デビューがそこで、ありますんで、当時まだ読み方わからずに W at T さんって言ってましたけどね。
もうそこからもう今に至りますからね。
そうですね。はい。これからも大場さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
続いて、ケンタロウさん書いてあきまして、
はい。
イヤサガ効果と言わざるを得ないということで、うん。のび太の大魔境の、漫画が無料公開されてて、
はい。
これが6月4日までなんですね。
うん。
こうどこで見れるんかわからんけど、満タンウェブっていうとこなんかな。
あー、なんか聞いたことある。
どこで公開してるって書いてる？
いえ、買うとこに。
あ、ドラえもんチャンネルや。そんなんがあるんや。公式サイトドラえもんチャンネルで検索すると、ありました。まあ、こんなサイトあったんや。何回もドラえもんの話してるけど、初めて見ました、この。大魔境、あった、大長編ドラえもん、5タイトル連続、全編丸ごと公開予定。
あ、5タイトルずつです？
言っちゃなくて、順番に、5作品を順番に。
はいはいはいはい。
今、第2弾で大魔境。が読めますね。あ、もうこのままブラウザでそのまま読めますわ。
あ、
結構がっつり読めますね。
え、
めっちゃ綺麗に読めますよ。
ドラえもんチャンネルですか？
うん。これまあまあリンクまた貼っときますんで。
はい。
皆さんよかったらこれ、そんなに長くないから、読めると思いますよ。一旦閉じるとまた最初からになってしまうけど。
ああ。まあ無料ですかね。
うん。95ページなんで余裕で読めると思いますわ。
そんなもんなんですか？
そうですよ。長編言うたってそんなもんですよ。俺は一読の価値。これを見た上で。
はい。
聞いてもらったら。
はい。
もうちょっと、理解度が深まると思いますんで。
うん。
大、恐竜開拓史ときて、大魔境は、ちょっと説明が足りひんかったなと思って。
はい。
まだ恐竜とか開拓史はそこそこちゃんと説明してたんやけど、
うん、
大魔境の時はちょっとツッコミを入れすぎて、
うん、
内容についてちゃんと喋れてなくて、
うん、
これテイタンさんもツイキャスで言ってて、
ええ、
ちょっと内容がよくわからなかったですよって。うん、言ってることはツッコミどころとしてわかるんやけど、ええ、どういう話の展開かがようわからんかった言われて、あ、確かにそうやなと思って。
テイタンさんいつもそこを聞いていただいてましたからね。
うん。映画は見ないって言い切ってましたんで、うん。だからこのサイトで漫画読んでもらえると。
はいはい。
うん。そんでその上で聞いてもらったらどこが突っ込みどころかっていうのが楽しめると思いますんで。
はい。
まあ、このドラえもんチャンネル、ちょっと面白そうなんで、またちょっとじっくり見てみます。
はい。
はい。運ぶように歌うさんの方お願いします。
はい。運ぶように歌うさんからいただきました。ヘラクレスの栄光4、神々からの贈り物、特定の生き物へのトランスファー、乗り移りできる、羊や犬が好き、全部のモンスターに乗り移れるのは別ゲームと思われる。そんなゲーム他にあった気がするけど思い出せない。ゲームボーイのファンタズムはアクションだし、もやもやする。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
初めて、
ね。そうですね。
ですよね。
ええ。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、スーファミ界でピッチさんが、
ええ、
ヘラクレスの栄光4の話で、うん、こう、いろんなものに乗り移れるっていう話をしてたんですよね。
そうですね。
うん。ただ、全部のモンスターに乗り移れるのは別ゲームと思われるって言ってありますけど。
そうですね。
大丈夫ですか？
ただまあ、この僕、いつものこの感じがあったからこそ、この運ぶように歌うさんが送ってい
ただいた。そういうのはいいです。間違いは間違いでちゃ、くっそじゃなくて人のご指摘いただいてんねんから、 そういうのはやめてください。
はい。申し訳ございませんでした。
で、間違えて気づきました？まだ、まだわからんでしょ？
そうですね。うん。もう何かと合体したんでしょうね。
ああ、ちょっとわかんないですね、この。トランスファーできるって。
そう、トランスファーっていうのもなんか、トランスファリストがあって、ものすごい数があった記憶があるんですけどね。
わかる。まあ、いや、ヘラクレス自体もトランスファーできるっていうことでしょ？ただ全部に乗り移れるのは別だっていうこと
でしょ。まあ、そうですね。僕全部言いましたからね。
うん。なるほどね。
でもちゃんとやられてる方いらっしゃるんですね。
まあまあ、そうでしょうね。なるほど。で、マッシーさんからいただきまして、
はい。
ピーチさん、見やすいはバリバリこちら側の方言ですよ、と。
はい。
マッシーさんも広島でしたっけ？
マッシーさんどうでしたっけ？広島でしたっけ？
どうでしたっけ？山口か広島かその辺ですよね。
こちらかっておっしゃってますからね。まあ、中国地方でしょうね。
まあ、そう、そうでしょう。うん。よかったですね。
ああ、よかった。いや、あの時も純粋に兄さんが何をこの人みたいな言い方だったらびっくりしましたもん。
うん。だって見やすいはちょっとよくわかんないですよ。
あ、そうですか。
うん。そうやったら、見やすいが簡単ってことでしょ？
そうです、はい。
ほんなら難しいことは見にくいって言うんですか？
むずい。
それは難しいでしょ？むずいは縮めてるだけでしょ？
見やすい、うん。
うん。初めて聞きましたもん。
あー、そうですか。
うん。
見やすいなーとか、あいつ見やすいなーとか。
あいつ？あいつ見やすい。あいつが見やすい。どういう意味今の。
簡単なやつやなっていうような。
どういう時に使うんですか。
まあ、すいません。ちょっと、また、あと言います。言い方悪かったです。はい。
続きまして、ソレトさんの文をお願いします。
はい。ソレトさんがいただきました。ガドリンでは、会心の一撃の名前が、涙の一撃という名前です。そのダメージなんですが、ドラクエでは防御無視で攻撃力2倍の会心の一撃ダメージです。涙の一撃は防御無視で攻撃の12倍です。この脅威のダメージは敵味方双方出ますし、ラスボスも一撃で倒せます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ガデュリンって僕は全く触ったことないんですけど、
ええ、
初期の RPG ってことですよ。
だからもう初、スーファミ初だったと思うんですね。
それが涙の一撃。なんかあんま強そうな感じはせんけど、それが12倍なんですね。
まあ、よう覚えてますね、そいつのここまで。多分まあ、RPG 上取ったんで、多分買われてやったと思うんですけどね、この時期だったら。
ラスボスを一撃で倒せるって、むちゃくちゃですね。
そういうことたまに出るわけですからね。会心の時期
でしょ。だから、レベル上げ戦でも何回も何回も挑戦したらいつか倒せるってことでしょ。
そういうことになりますね。
うん。まあ、当時、まあでもスーファミの頃ですからね。
あれでもやっぱり、そんなに綺麗ではないんですけど、やっぱファミコンとは違うなっていうような感じで。
そうなんですね。なるほど。もう一つソレトさんで、
はい。
お二人がウィザードリー未プレイ、蘇生に失敗して、灰になるカントジーンやボッタクル、過去、ボルタック商店、ボルタック商店のことをボッタクル商店って言ってたんですね。宿屋に泊まらずに馬小屋で MP 回復。作品によってはリレミトで裸期間。高レベル忍者は、全裸で首を跳ねまくる。意味はちょっとわかんないけど。テレポーターでワードナーの後ろ、壁の中にいる。とか、超楽しいですよ。といただきました。
はい、ありがとうございます。
全く意味がわかんないですけど。まあ、これが、ウィザードリーやってたら意味がわかるってことですね。
そうですね。要は、まあ、蘇生、まあ、強化で生き返らせてもらうんですけど。
うん。
これ失敗することがあるんですよ。
うん。
失敗したら灰になってもロストなんですよ、キャラクターが。
へ
え。今で頑張って、育ててキャラクターがですね。
うん。
で、宿屋に泊まらず、馬小屋で回復っていうのは、ただしこれ宿屋で回復しますと、日付が経つんですよ。で、年を取っていくんですよ。
うん。
で、ある程度年を取っていったら、レベルアップしたら性能が下がってくるんですよ。パラメーター。
うん。うん、
それを防ぐために、馬小屋で寝たら、年が取らないんですよ。
なるほど。
ええ。で、これ先にリメリットで、
なんて
リレーミット。リレミットで、なんか失敗することもあるよ、これも。
うん。
あれ多分死ぬんじゃなかったかな。裸期間で多分、物がなくなるんですかね。
ああ。え、リレミットって、
ええ、
ウィザードリーでもあるんですか？
うん、そうです。最初の、その先のボルタック商店ってから、戻るのがあるんですけども、
うん、
それに対しても、やっぱり、絶対戻れるわけじゃないんですよ。
じゃなくて、俺の言いたいのは、リレミットってドラクエの、ダンジョンから脱出する呪文じゃないですか。
ええ。
それはウィザードリーでも同じリレミトなんですか？
あ、名前違いますよ。名前違いますよ。
あ、それを聞いてるんですよ。
あ、名前違いますけども、性能、そういったものもありますね。
なるほど。うん。
あと、高レベル忍者に、全裸はちょっと覚えてないんですけど、高レベルの敵の忍者にですね、いきなり首をチョンパされて、うん、もう即死いうのもあるんですよ。
ああ。
できる。何ダメージとかじゃなくて、もう即死なんですよ。
なるほどね。
うわーっていうような感じで。
うん。
結構まずい仕様が多いんですよね。
それがみんな楽しかったと。
そうですね。
なるほどね。それがまあ当たり前の頃やったらできるかもしれんけど、今やるのはちょっと厳しいですよね。
で、今でいうリセマラ的なこともすごい頑張ってやっとって、
うん、
キャラクター作成するときに、ボーナスポイント割り振りするんですけども、
うん、
何回分の1の確率ですごい高ボーナスをもらえてからのスタートするときができるんですよ。
はい。
その時普段は8とか4とかしかもらえるんですけども、20何ポイントもらえたりするときがあるんですよ。
うん。
それをヒットポイントとか強さとかをこう振り分けていくんですけども、
うん、
いきなり20ポイントからもまためちゃめちゃ強い状態で始められるじゃないですか。
うん。
そのボーナスポイントをゲットするために、もうキャラクター作ってはデリート、作ってはデリートというのをすごいやってましたね。
まあそれも、年取っていくといずれ、
あ、そうそうそう。
なんでしょ？一回のプレイっていうかその、クリアするまでに、
ええ。
だいたい何世代ぐらい作るんですか？何世代って血つながって ない
か。世代じゃないですね。
何キャラぐらい作るもんなんですか？
いや。それも、僕は一台というか、作ったキャラで絶対死なせんようにやってましたけどね。
ただ死んだらもう、リセットって感じ。
リセットもできんやつもあったかな。僕は気をつけてやってたような記憶があるんですけどね。
気をつけたら大丈夫ね。
ファミコンの頃はできんかったかもしれないですけど、僕がやってたスーパーファミコンの時は、
うん、
確かその、セーブで戻せたような記憶があるんですよね。失敗したら、あ、ダメだった、みたいな形で。
はいはい。
ファミコンの頃はもしかしたらできなかったかもしれないですね。
なるほど。まあ、話にはよく聞くんで、いずれやってみたいかなとは思うけど、まあ、話を聞けば聞くほどしんどそうやなと思う。いや、当時やっとくべきやったなとは思いますね。
ああ、そうですね。
うん。
今はちょっとしんどいかもしれないですね。
はいはい。